まず1点目ですが、壱岐市の保育所運営の在り方についてお伺いします。民間の認定こども園の建設問題で昨年から今年へさまざまな混乱がありました。市民はあんな危険なところになぜ認定こども園を作るのか、もっと安全でいいところが壱岐市にあるじゃないかと、こう考えて疑問を持って、いろいろ意見を言われました。ある市民は新たな建設場所を、自ら提供して、ここではどうだと、まあ、このような提案もあったわけです。しかし、壱岐市は民間がやることと、だから関わることが、を避け続けたと思います。最後に、市民の批判を受けて、そして、壱岐市民を批判して、北区市会は建設をやめて撤退していきました。この間、壱岐市子ども子育て会議の答申を市の方針だとして認定こども園ができるので、壱岐保育所5園の閉園を令和6年3月に閉園すると、まず、市は表明しました。ところが、認定こども園の建設が1年延期されると、壱岐保育所の3園を閉園して、それは令和6年3月だと。そして、しわら柳田2園については閉園を令和7年3月にすると、再度見直しを保護者に伝えました。しかし、認定こども園の建設がなくなりました。元に戻った以上、大きな前提が崩れたわけですから、ならば市民の納得のいく見直しが必要ではないかと考えます。それでは市としてはどう考えているのか。市の方針は子ども子育て会議の答申に沿ってやってきたというわけですから、答申に立ち戻り壱岐市の保育運営をしっかりやるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。ご答弁をお願いいたします。
ただいまの山口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。西原市民部長。
おはようございます。4番山口議員のご質問にお答えいたします。民間認定こども園がの建設が中止になったことによる保育所運営の在り方はどのように見直されたのかというご質問でございます。今回の民間事業者による認定こども園の開設につきましては、これまでもさまざまな議論がなされた中で、現地工事まであと一歩のところでの事業撤退は、本市の保育環境のさらなる充実に大きく期待を寄せていただけに、非常に残念な結果となり、今後の保育行政に大きく影響を及ぼすものでございました。見直し内容およびその過程につきましては、議案第48号第2期壱岐市子ども子育て支援事業計画中間見直しの策定についての議案説明でも申し述べましたように、本年3月の民間事業者からの事業撤退の意向を受けまして、付属機関である壱岐市子ども子育て会議において再度現状の児童数から今後の保育の量の見込みと提供体制を実績等に基づき検討いただき、合わせて市民皆様から広く意見をいただくためのパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえた上で保育所運営の在り方について見直しの答申を同会議を受けております。その答申結果を尊重し、壱岐市の方針として、これまでも保護者の皆様、子育て世代の皆様へご説明のとおり、本年度末、令和6年3月末で、渡良、沼津、初山の壱岐地保育所3園の閉園手続きを行い、残る柳田、しわらの壱岐地保育所2園についても、令和6年度末、令和7年3月末で閉園に向けた手続きを進めてまいります。 今後とも在園するお子さんと保護者の方にとってより良い形での閉園を迎えるため、保護者の皆様のご理解とご協力、合わせて地域の方々のご協力もいただきながら閉園に向けた手続きを進めてまいります。以上でございます。
山口。今
の返答でありますと、認定こども園が建設がなくなったにもかかわらず、あることを前提として進んできた閉園の方針が一切変わってない。そこはなぜでしょうか。そういう説明は保護者にされたでしょうか。その点ご答弁ください。
西原市民部長。
ただいまの最終質問にお答えいたします。保護者への説明会を保育所運営の在り方につきまして、現状を踏まえたところでの説明を行ってまいりました。本年度渡良初山保育所については入所調整により休園措置を行ったところでございますが、沼津保育所では現5歳児、柳田柴原保育所では現4歳児が卒園を迎えるのと同時に閉園手続きを行うということになってまいりますが、具体的には沼津保育所の現3歳児の在籍は現在ありませんので、現4歳児のお子さんが令和6年4月より他の保育所等の選択をお願いすることとなります。柳田保育所においては在籍する現3歳児のお子さんが令和7年4月より他の保育所の保育等の選択をお願いすることとなってまいります。柴原保育所におきましても現3歳児のお子さんの在籍はありませんので、在籍する現4歳児の卒園と同時に閉園の手続きを行うこととなります。現状それぞれの保育所でも閉園に向けた計画的な保育所との選択を保護者の方におかれましてもいただいているものと考えておりますので、この現在の保育所説明会を行った中で、この計画を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
山口議員。
実際答えてくれないんですよね。建設を前提として御園を閉園するという方針を持って進んでいた方針が、急遽民間子ども園が建設がなくなったのに閉園だけは進めると、これはちゃんと説明しなければ誰も、ね、納得しないんじゃないですか。私は沼津の保育園の説明に行きましたが、その点での説明はありませんでした。しっかり納得する、認定こども園が建設なくなった以上、私は元へ戻して出発点、答申に基づいて、答申に基づくならば僻地3園の閉園は進んで、その点書いてあります。ところが柴原柳田については残すと書いてあるわけですから、そこに立ち止まる必要がある。その点でご意見お願いいたします。
西原市民部長。
僻地保育所の件でございますが、子ども子育て会議の答申、再度今回の見直しを行った中で、現状の現在の保育所の希望、そういったところを見まして、現在の寮の確保につきましては、一定見込みが中で、確保ができておりますので、その辺を踏まえまして子ども子育て会議の答申も出たものと思っております。その答申を尊重いたしまして、現状の現在の僻地保育所 閉園の計画を進めてまいるということで説明も行っております。以上でございます。
山口議員。
まだ説明になってないと思います。認定こども園の建設がなくなった以上、それに基づいて変更されるべき見直しがせずにこのまま進んでいる、これは誰も市民納得、保護者も納得しないと思います。そのあたりの説明も、各僻地保育園の説明にもなかった。本当に市民に対して不親切な、そしてその中に語られたのはいろんな市民の声に対して市の方針ですから、こういう一言で保護者に説明されるするという、そういう事態、これは丁寧な説明にはなりませんし、市がやってはならない、保護者にしっかり寄り添ってやるべきだと思います。さて今言われました必要な量は確保しているから大丈夫だということであります。まあ、その点について、2番目の今後の壱岐市の保育体制についてその関連でお伺いしたいと思います。子ども子育て会議の、中間見直しで全体として寮の確保という点では書いてあります。それは前回の質問の中でも、前の議会の時も壱岐市全体で揃っているから大丈夫だということでありましたが、子育てのニーズはどこにあるのかというのを知っていらっしゃるのか、保護者は安心して子どもを預けて働きたい、子育てと仕事を両立したいと願っているわけです。この願いをしっかり支える環境を作るのが市の役割であると考えます。例えば沼津の人が無償図保育園に定員がオーバーなので入れない、そのために他のところに預けなければならない、そういう事態が起こる可能性があるわけですよね。で、例えば勝本保育園に預けて五ノ井へ働かざるを得ないということになるわけでありますが、こんなことが朝勝本保育園に預けて五ノ井まで仕事場まで行けるか、大変なことですよね。だったらもう働かないよとかね、そういうふうになりかねない状態が市民の中にはあるということをしっかりわきまえて分かっていただきたいと思います。そうするとですよ、今その保育所の要望は強いわけですよ。で、子どもを受け入れる細かい配慮体制が必要なわけですが、今まで僻地保育所5園に対して令和2年度は84人、令和3年度は73人、令和4年は65人の入所がありました。そして渡良初山がゼロになって令和5年は36人となりました。じゃあ令和6年はどのくらいになるでしょう。沼津が減りますから、沼津には3人ほどいます。卒園して1人残ります。そうすると、まあ、30人前後かなというふうに私の予想ですが、じゃあ沼津がゼロになったと、じゃあ令和7年しわら柳田が入っていた子どもたちが何人残って、でその子らがしわら柳田に入るだろうという人数が他に行かざるを得ないわけですから、受け入れ先がない、認定こども園が新しくできていればこの25人はぐらいは入れる要素があったわけですから、それは許せるとしても、この25人ぐらい、令和7年令和8年の20人程度の入所希望者が出る可能性があるということについて、どのように考えてこの25人なりの入所希望にしっかり応える、そういう準備ができているのか、その点をお答えください。
西原市民部長。
山口議員の2つ目のご質問です。今後の壱岐市の保育所体制ということで、1つ目に、待機児童問題についてと思います。今後の壱岐市の保育所体制について、ですが、僻地保育所は3歳から就学前までの児童の生活指導、創作活動、自己の力を十分に発揮できるような環境づくりをして、人間形成の基礎が培えるように保育を実施しております。僻地保育所はご存知の通り、3歳から就学前で保育を必要とせず教育を希望する児童の1号認定と、3歳から就学前で保護者の就労等により保育を必要とする児童の2号認定が利用することができます。現在僻地保育所のほかには1号認定の児童の場合は認定こども園と幼稚園、2号認定の児童の場合は認可保育所、認定こども園、幼稚園に入所することができます。また壱岐市では市内全域を一つの区域として設定し、現在の利用実態や今後のニーズ等を踏まえ教育保育事業等を実施しておりますので、保育所には小学校区のような住所による縛りがなく、保護者の就業場所等の利便性により保育所等を選択することができます。今後の推計児童数を見ますと、出生数の減少から3年後には3歳から5歳までの児童については100名以上減少することが予想されており、100名以上が減少することが予想されております。教育保育事業につきましては、1号認定の児童は認定こども園及び幼稚園、2号認定の児童は現状の認可保育所、認定こども園、幼稚園において教育保育の量の確保はできるものと考え、僻地保育所を閉園することによる待機児童は生じないものと考えております。以上でございます。
山口議員。
壱岐市全体では枠がいっぱい余っているわけです。ところが郷の裏に通勤する保護者にとって預け場所がないわけですよ。無償の保育園は定数をオーバーしている。あそこに沼津の方が希望すれば入れますか、いやそれは約束できません、それは市の方の説明です。定員をオーバー、超過増やすことできますか、いやそれはできません、そういう返答でした、説明がね。だから定員がオーバー、大きく今いっぱいなのに、そこに僻地保育所、今まで通っていたその人数に予想される人数が入れないという状態をやっぱりしっかりつかむ必要があるんではないですか。で、郷の浦幼稚園もその定時は12時までですけども、お母さんたちが働くために6時までの長時間保育を希望される方が、50何人の定員の中で40人が長時間の6時までの保育を求めていらっしゃるわけですよ。つまり保育を希望する親が多いわけですよ。そこに余裕を持った受け入れる体制が郷の浦地区にないんじゃないか。じゃあ勝本行きなさいよ、足部行きなさいよ、八幡に行きなさいよっていう、そういうことはできないはずなん、できないんじゃないですか。ですから、さっき今言われましたように、緩やかに子供は減ります。だったら緩やかにその状況に合わせて、僻地保育所の閉園の見直しもすればいいじゃないですか。今回、認定こども園ができるから、一気になくしても入れるよ。私はそれは納得できます。しかし、できない以上、緩やかな閉園をやる必要が、市はしっかり考える必要がある。その点で、市原柳田を最低でも今後、緩やかに、保ちながら、状況を見て、 閉園をする。それが答申に沿ったしっかり市民のニーズに寄り添った現状に合った閉園の方針だというふうに私がは思います。まあ、その点で、しっかり、現状域全体で定数が確保できているから大丈夫だ、それでは実際に保護者や子どもが困ります。そのあたりをしっかり検討の上、見直しを求めて第1点目の質問を終わります。では2点目の高齢者の交通手段の支援についてであります。で、高齢者は、まあ、年を取るとともに、動けなくなる、運転もできなくなるということで交通手段がなくなり、深刻な生活不安が広がるわけであります。その上に年金生活の中で物価高騰や病院への治療費など厳しい生活をますます強いられているのが現状であります。で、この夏猛暑の中道路工事なんかと行き違うと高齢者の方が働いている、まあ、大変だなと、働かないと立ち行かない、そういう人も多い。やっぱりここに政治がしっかり寄り添わないといかないんじゃないかなと私はつくづく思いました。高齢になって車を運転をやめざるを得ない、これは誰しも来るわけです。その時に安心して病院に買い物行ける支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか。で、市長は誰一人取り残さない、これが日頃から言ってらっしゃいます。また地方自治体の役割として地方自治法第1条の2には地方自治体は住民の福祉の増進を図ることを基本としというふうに地方自治法の第1条に書いてあるわけです。住民の福祉の増進にやらなければ自治体の役割を果たしていることにならないよということではありませんか。そういう意味では高齢者が安心して病院へ、そして買い物に行けるよう、高齢者のためのタクシーの利用を促進する支援策の策定を考えてはいかがでしょうか。ご意見をお願いいたします。
西原市民部長。
山口議員の 3つ目のご質問でございます。高齢者の交通手段の支援についての質問でございますが、壱岐市では満75歳以上の方に対して高齢者福祉の増進を図ることを目的に市内の路線バス1路線につき100円で乗車することができる市内路線バス乗車カードを交付しております。市内の路線バスは路線内であれば停留所でないところでの乗降車ができ、高齢者の利用に配慮されております。また高齢者も含め介護や見守りを必要としたり車椅子の利用等一般の公共交通機関の利用が困難な方につきましては障害者総合支援法によりますところの移動支援事業により福祉の向上を図っているところでございます。併せて地域の課題解決としてコミュニティバスの導入など高齢者の外出を支援していくまちづくり協議会の取り組みへも支援をしており地域内での共助が高まるものと考えております。その他に各スーパーなどでの宅配などのサービスや無料シャトルバスの運行もあるようでございますので買い物の際にはご活用いただけるものと考えております。加えて一部の医療機関や歯科診療所におきましても受診の際の送迎を実施されてありご活用いただけるものと考えております。なお物価高騰対策の一つとして非課税世帯給付金の支給を実施しております。経済的負担が少しでも軽減できることを期待をしております。以上のようなことから現段階でタクシー利用支援については考えていないところでございます。
山口議員。
極めて冷たい福祉行政の立場だと言わざるを得ません。まずですね、 民間のスーパーが買い出し、それから民間の病院が市民の足となってやっている。それで市が、あ、いいな、それでいいんだ、私たちはやらんでいいな。それは逆であって、民間がやらざるを得なくなっていることに対して、市がしっかり支援する、そういう仕事じゃないかと。そこが遅れていると。そういう逆の捉え方をして、福祉の増進のために行政がやるのが筋じゃないですか。民間がやってるから市はやらんでいいんだと。こんな無責任な自治体のやり方は、変えなければならない。考え直していただきたいと思いますが、どうですかね。この壱岐市は、福祉のね、まあ、言ったらあれですけど、孤島じゃないですかね。福祉上行政の遅れの孤島。なぜかそう思うかというと、お隣の対馬市さんは、年間500円で10枚のタクシー券の支給をやっていらっしゃいます。それから、同じような、平戸市では、100円のチケットを90枚配って、9000円の支援をしていらっしゃいます。それから、松浦市、100円の券を100枚配っています。から、島原市は、500円の券を18枚を8000円分送っています。それから、雲仙市も、タクシー料金の3割について72枚、発行しています。南島原市では、24000円分のタクシー券を支払っています。というふうに、それから、五島市はもっと進んでいて、ちょいそこ五島というバス、まあ、自動車だそうですけども、タクシー代わりになるやつを使って、ある区域内は、1回で300円出せば、どこまでもその区域は乗れると。まあ、2区域、オーバーしていけば、600円で病院にも行けると。で、300円あれば安心して病院へ行ける。で、往復でも600円で済むと。まあ、こういう福祉政策、高齢者のための交通支援策をやっているわけですよ。このあたりの他の自治体ですね、同じような交通不便な状態にある自治体の状況は把握されて、上での先ほどの答弁なのか、お答えください。
西原市民部長。はい、
県内他市のタクシー利用券の補助があるということにつきましては、山口議員からは、一昨年とタクシー利用につきましての質問がされてありまして、県内他市の分につきましても、以前議員からもお話があっておりました。そのことは認識をいたしております。高齢者福祉対策が各種それぞれある中で、高齢者の交通手段としてタクシー利用がどこまで必要とされているのか、また新たな高齢者支援策を開始することは、壱岐市の財政状況の中において、今後ますます高齢化が進む中でのその財源確保は将来にわたって可能なのかどうか、総合的な判断が求められるものと思っております。以上でございます。
山口議員。
財政的なことがあるからできないんだと。じゃあ他の自治体は財政が豊かで、こういう高齢者タクシー券が楽々に出せるというふうな財政状況だというふうに考えるわけですか。それは違うでしょ。やっぱり各自治体がこの福祉の市民の福祉の増進のために何が大切かということで観点を考えて、じゃあこれは市民の福祉増進に必要だからお金を出しましょうと、まあそういう決意があるかどうか、福祉に温かいそういう意欲 気持ちがあって政策に反映できるかどうか、そこに主が立っていない。だから他の市より大きく遅れている、壱岐市は孤島ではないですかと私感じたのは、そういう点なんですが、市長なんか答えられますか。
はい、白川市長。
山口議員から厳しいご指摘をいただいております。今タクシーのことに、タクシー系のことについてお話しやっております。しかしながら福祉というのはこのタクシー券だけをもって、意義が異なるとは考えておりません。そういったことから今ご意見も賜りましたので、その他の福祉の件も含めてですね、山口議員からそういうご指摘を受けられない、ないような福祉政策を今後協議していってみたいと思っているところであります。
山口議員。
はい、市長から、検討するということでありましたので、ぜひ、今の市民の高齢者の実情に合わせた、そして、まあ、他の自治体のやっていることも参考にされて、やっぱりそのレベルでやっぱり必要な福祉増進のための施策として、タクシーが利用はどうかと。で、単なるタクシーの利用じゃなくてですね、こういう観点でもタクシー利用券は有益だと思うのは、タクシーを利用することでタクシー会社はタクシー料金が入るわけですから、そのタクシー会社にこれだけの補助金を出しましたと、そういうわけよりも雇用を増やし、タクシー会社の収益にもつながる施策としてね、やっぱりこのタクシー利用券の値打ちっていうのはある。だから各自治体は取り組んでいると思いますが、白川市長何か異議があるんですか。
白川市長。
私が今申し上げましたことについてですね、誤解があったらいけませんのでもう一度申し上げます。福祉というのは 今はタクシーの件のことをおっしゃっておりますが、私が今申し上げたのはそのもちろんタクシーの件も含めてですね、福祉について、協議をする、タクシー券を発行するということではございませんので、誤解がなさらないようにお願いしたいと思っておりますし、私は確かにそういうことをすればですね、タクシーは会社はいいとかもしれませんけど、私が今言っておりますのはですね、本質はそうではなくて、山口議員は福祉を今おっしゃっているわけです。福祉をおっしゃっている。私はですね、結果として確かにふるさと納税の返礼品もそうですけれども、結果として地域の活性化にもつながりますけれどもですね、今ご質問は私は福祉のことをおっしゃっていると思っておりますので、その辺、一定の業者がどうだから福祉をしなさいと、そういうことにはならないと思っておりますので、その点のご理解いただきたいと思っております。
山口。
まあ、全体として福祉の見直しをすると、まあ、その中にタクシー券もあるというふうに言われていると思います。で、まあ、そのタクシー券の効果というのは、私はそういう企業を応援する形にもなるし、市民の応援にもなるということで考えるということを表明しているわけでありますので、ぜひ来年度予算含めてですね、で、福祉の増進でいきますとですね、まあ、なんかこう金がないというと財政がない、だからできないんだというふうに言われます。で、これはね、市民の入湯券、あんま券の削減の時も言われたんですが、市民の福祉増進にね、直接的につながるようなことをね、やっぱりもっとやるべきですよ。観光客呼んで、市の経済を活性化させる。そして回り回って市民の福祉が増進する。まあそういうのもあるかもしれないですけども、ぜひ、ハリキューアーマーも含めた福祉の見直しをしていただいて、壱岐市が長崎県の福祉の孤島でなくなるように、ぜひ、必要な検討をお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ、その次の、洋上風力発電の導入可能性エリアの情報の国への情報提供の見送りについて、質問をいたします。 私は再生エネルギー、自然エネルギーの利用促進であると、促進はすべきであると考えております。しかし、今回の壱岐市が進める洋上風力発電については疑問を持っております。それは漁業の一層の衰退を招きかねないからであります。海砂の採取の二の舞になると考えるからであります。漁業が衰退すれば、壱岐の観光も衰退しかねません。壱岐の一次産業である農業漁業をしっかり守っていくことが政治の役割であると考えます。食料危機が叫ばれている今日、世界の状況から見て農業漁業を大切にするべき課題として壱岐市は第一に考えるべきではないですか。その点、洋上風力の導入の流れはそれに合致しないと、そのように考えます。その上で今回の国への情報提供の見送りのについてどこに原因があったのか、それを伺います。その見送りの要因の一つは防衛省の国防レーダーの影響があると、それから二つ目には利害関係者となる漁業関係者の理解が得られていないというふうに県は判断して国への情報提供を、しておりません。そのように伺っております。なぜこのような懸念事項が残る事態になって、そして結果として、国への、情報提供ができなかったのか、このあたりの市の見解責任を、お聞かせください。
白川市長、
4番山口議員の4番目の質問にお答えいたします。壱岐市洋上風力発電等導入検討協議会については、これまで5回すべて公開により開催いたしまして、各委員等から活発なご意見をいただきながら議論を重ねてきたところであります。今回長崎県が国への情報提供を見送った理由について、県に対し壱岐市洋上風力発電等導入検討委員会での説明を要請いたしました。その結果、去る7月31日の会議で説明を受けたところでございます。その中で2つの懸念事項が示されました。まず1つ目の国の防衛関係施設への影響に関しましては、以前から全国的に報道でも取り上げておりましたからので、壱岐海域の影響についても早い段階での影響の有無の確認が望ましいとの認識から、令和3年度に国の関係機関に対し影響についての確認に際し、どのような手続きが必要かを確認いたしました。その回答として、導入可能性エリアが確定した段階で、そのエリアにどのように風車が配置されるのか、緯度経度の情報も含めて提示されてからの確認になるとの回答でございました。その結果として、導入可能性エリアが決定した後の本年4月に入り、影響がある海域としては導入可能性エリアの西側海域と東側海域、両海域の北側が示されたところであります。厚生委員からは、具体的に防衛関係施設にとってどのような影響があるのか明確にすること、また防衛関係施設での影響があるとされる海域への導入の可否を明確にすることが最優先であるとの指摘があり、そのためにも防衛省と国の関係機関との意見交換等を継続すべきとのご意見をいただきましたので、市としても関係機関との協議等を継続する意向であることを申し上げたところであります。防衛省でも洋上風力発電と防衛との共生の必要性は認識されており、将来的には技術開発等による課題解決を考えられておりますので、今後の協議において早期の解決が図られるよう働きかけてまいります。2点目は市外の漁業関係者等との合意形成についてでございますけれども、この点については協議会の中で特に厚生委員からの言及等はございませんでした。しかしながら、 市外の漁業関係者と利害関係者との合意形成は一基礎自体である壱岐市だけでは困難なことから、国や県と連携の強化を前提として取り組みを継続する旨の事務局案を示しておりまして、合成委員の皆様のご理解を得ているものと考えております。加えて県から示された2つの懸念事項を含め、市内外の利害関係者や市民等の洋上風力発電に関する理解促進につながる方策として、実証試験機の導入の検討について事務局より提案させていただきました。構成委員からは、実証試験機の導入につきましても海域の選定や関係者との合意形成など、いやいや、2つの問題について答えるとです。僕は実証試験では風車も1機か2機の導入であり、必要な海域の面積には限られること、また実証試験管にも期限があることなどについて関係者への十分な説明を尽くした上で合意が得られるよう取り組む意向を示し、協議会のご承認を得たところであります。
山口委
員、ですね、まあ、簡潔にお願いしたいなと思います。まず国防レーダーについて その協議会等の話でいきますと、令和4年の2月の、国際工業が出した、報告書の中に、自衛隊のとの関係で防衛マクロ回線及び警戒管制レーダーへの影響は、具体的な風車の配置や規模等の具体的な情報を提示し次第改めて評価するものであるため、当該事項の未確定な段階においては更新修正の必要はないと考えると、このように令和4年の2月の時点で報告書が上がっている。つまり市はこれ以前にこの点で防衛レーダーについての認識があったはずですよね。なのにそのまま、特に防衛省との関係を作らずに、今年5月3月に、防衛省と話し合ったと、こういう流れじゃないですか。そういう意味ではこの令和4年の2月の段階で危機感を持って防衛省との関係話し合いを進めるべきであったのに、していないという点で、問題があるというふうな点が一つです。またその他地域の利害関係者の理解についても、特に問題なかったような主張を言いましたが、令和4年9月の協議会の中で勉強会の講師となった長谷先生が、他地域からの反対意見がある場合は承認は難しいですよというふうな指導をされております。令和4年9月ですよ、これ議事録に載ってますからね。そして令和4年12月にあって、次の協議会までに実施予定の取り組みということで先行利用者の個別調整をするよというようなことをやっています。つまり令和5年になって初めて他地域との漁業者との交渉等をやっている。まさにですね、この防衛レーダーにしても他地域についても県に出す情報提供を求める直前のそういう取り組みである。これを、この事業はもっと前からずっと進んでいますので、しっかり、その、取り組むべき点が抜けていたんじゃないか。そういう認識ありますか？
白川市長。
私の答弁をちゃんと聞いていただきたいと思います。この防衛関係についてはですね、令和3年度に国の関係機関に対して影響についての確認さえし、どのような続きが必要かを確認したと申し上げております。令和3年度にしているんです。それをですね、4年に知ってたんじゃないかというのは、私の答弁をですね、ちゃんと聞いていただきたいと思っています。それから関係機関との知りました市外の漁業者と関連ですけれども、それは一般会議ですから皆さんもご存じのはずでありますし、今度の3月7月31日の会議でもですね、そのことを説明ございました。私が申し上げたのは、7月31日の会議では皆さんからの意見はなかったと、そういうふうに申し上げております。ちゃんと聞いてください。
山口議員。
令和4年の2月の報告書に書いてあるから、それ以前に、市は知っていたはずだ。じゃあそういう意味ではちょっと正確に市長のこ、発言を聞いてませんでしたので、まあそういうことだったと。しかし私が言いたいのは、それなのにきちっと対応してきたのか、そういう点での不十分さが今回の国への情報提供の見送りにつながったというふうに言わざるを得ないんじゃないですか。
白川市長、
もう少しよく聞いてください。私はその結果ですね、その結果回答として導入可能性エリアが確定した段階で、そのエリアにどのような風車が配置されるのか、緯度経度の情報も含めて提示されたからの確認となることとのことであった、そういう回答を得ているんです。ですから今年の4月に入ってその導入可能性エリアをお示しして、そして、判断がいただいたということでございますので、私の回答をですね本当に聞いてください。お願いいたします。
山口議員。
令和3年度の、いや、ね、令和5年3月の協議会の、今後の取り組みについてというところに、防衛省防衛政策、政策局との、今度の、主な意見交換というか、その中に防衛政策局は提示された風車1本ずつの影響を検討するため回答に要する、あ、時間を要する、正式な回答を追って連絡するというふうに、あったというふうに令和5年3月に書いてあります。つまり令和5年3月においてはまだまだ防衛省の判断が出すには時間がかかると、そういう状態であったわけでしょ。やっぱりそういう事態になったからこそ今回の県の国への情報提供ができないというふうに結果になったわけですから、そういうのはあらかじめこれ防衛省の責任なんですか、そういうふうに言ってるんですか。じゃないでしょう。市の取り組みの先の見通しが甘かった、これしかないんじゃないですか。
白川市長。
私は今山口議員のですね理論構成も全く分かりませんね。そのことによって県が国への提供を見送ったんです。市はそういうことも、そうではなくて3月の結果を市、県に情報提供いたしました。国に提供してくれということでしました。その結果県が今言われました2つの事項について懸念があるということで国への情報提供を見送ったんです。そこに市が県の判断を左右する、そういった何と言いますか要素はないと考えております。
ちょっと分か
る。山口、
最後ですね。協議会には、学識経験者とともに、振興局の方も入っていらっしゃいます。なのにですね、長崎県、例えば、どうですかね、振興局、それからこれ、長崎県の産業労働部、新産業、創造課の方が、オブザーバーでやっている。なぜ県とか国の、それから防衛省との関係を密にして、こういう事態にならないための対応策が必要であったと。そういうふうに、市長は考えないですか。そこを言っている。もう時間がないから
白川市長。
県のご判断をなさることについてですね市が言及することはございません。
山口。
だから県のいろんな部局の人が協議会に入っているわけですから、そのあたりのオブザーバーとしての助言等が必要ではなかったのか、そのあたりも受けずに、ずるずると、事業が進んで遅れた原因を作ったのではないかと私はそう思います。 まあ、そういう状態の中で新たに、実験検証のための、をやるというような表明ですが、しっかり今回の事業の失敗というか情報が上がらなかった原因、取り組みの問題点をしっかり検証された上で今後の方針を立てるべきであって、もうすでに、実験機を作ると、まあ、そういう方針はやっぱり再度考えていただきたいということを表明して、一般の質問を終わります。